そうですね、なんか前っていうかね、この番組でよく名前が出てくる、はい、IT 芸人として名前が出てくる麻酔ドライブさんです。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
そう、なんかいろんな人からちょいちょいリビルドで名前聞くよっていう話は聞くんですけど、意外に僕実は聞いてなくて、他の人から言われて知ることが多いです。
あ、ちゃんと聞いてくださいよ。
そうします、今度から。
今日はね、たまたまサンフランシスコに来てたからうちでやってますけども、なんか用事があったんですか？
そうですね、今回は普通に出張で、取れたらそろそろもうできてちょうど2年経つんで、まあプロダクトもできたし、そろそろちょっと海外もいろいろ見て考えようっていう話があって、
うん、
まあまあその第一弾で、まあ一番北米が分かりやすいので、まあ、北米に同じようなものあるかとか、まあ実際使ってもらえそうかとか、ヒアリングとか調査がほとんど目的で今回1週間ぐらい来てます、
ね、うん。この間もなんかWWDC かなんかの時に、
はい、WWDC に1泊4日っていう、初めてアメリカに1泊しかしないで海外に行くっていうことはやりましたけど、
うん、
前回は1泊4日でドタバタで忙しかったんですけど、今回は今回で予定がびっちしで忙しいです。
うん、そんな中をねちゃんと来てもらいましたけど、はい、そうですね、ネタがまあいろいろあるんで、はい、後でまた拾っていくとして、うん、ちょっと一応先週の話したネタのフォローアップをちょっとしたいんですけど、なんか先週 iPod Touch の話をして、新しい、
出てますね、
はい、iPod Touch を僕が買ったんですけど、まあ僕は普段のメイン使いのマシンが Android なんで、
はい、
まあそれに加えて iPod Touch を買うのはまあ、もうメインのユースケースではないかもしれないですけども、まあおかしくはないって話をして、
で、何のために買ったんですか？
僕はそのだから iPhone 持ってないんで、
はい、
どうしても iOS のテストをしたいとか、
テストとか開発目的です。
そうですね。iOS でしか動かないアプリとかゲームとか結構あるんで、うん、まあそういうののために買ったっていうのはあって、で、その中で、まあ iPhone を持っている人は iPod Touch を買う、追加で買う意味はないよねっていう話を一応してたんですけども、
はい、
まあなんか Twitter とかをちょっと見てたら、その iPhone のストレージが足りないので、なんか128GB のを買っても値段が多分300ドル400ドルぐらいしかしないから、
安い、半額ぐらいですね。
そうそう、そういうなんか音楽とか動画とかを入れまくるデバイスとして使ってるっていう人がいましたね、
iPod Touch としては正しい使い方ですよね、
うん、
でもなんかバッテリーが持たないっていう話があるみたいですけどね。
新しいやつですか？
新しいやつ、今まで5の大きさのところに6のスペックで突っ込んでるので、バッテリーの減りが早くて、 iPhone と同じように使うと意外にゲームとかあっという間にバッテリーがなくなるっていうの。
それどうなんですかね。逆にその今の一番新しい世代のチップ A8 ってやつだと、その iPhone の場合は6と6プラスだから画面のサイズもまあ多少大きい、ピクセル数も多いから、なんかその辺が iPod Touch のサイズだと小さくて、でもチップは性能が高いからいいみたいな、うん、妹を読んだんですけどね。
そうなんですけど、なんかまあでもそれ以上にバッテリーが多分ちっちゃいんでしょうね。
確かに iPhone6 プラスとかはね、もう中身ほとんどバッテリーみたいな感じですもんね、多分ね。
そうですね、今の Mac、まあ、MacBook もそうですけど、なんか CPU ボードとか相当小さくてほとんどバッテリーみたいですね。
うん、やっぱ6プラスと6だとバッテリーの持ちって結構違うんですか？
僕は6は全然触ってないので分かんないですけど、まあ、6プラスになって初めて1日持つようになったって感じですね。
今では持たなかった？
今まで持たなかったです。なんかメールとかツイッターとか見てたらあっという間に結構なくなっちゃいますから。
まあ、それは結構あるのかもしれないですね。いや、結局これね、iPod Touch は16ギガからやっぱりスタートなんですけど、はい、32ギガが64ギガにアップするのが50ドル刻みなんですよね。はい、だから、結構前に比べると64ギガとかを気軽に買いやすいというか、なんか昔ってやっぱ16ギガ、32ギガ、64ギガがすごい100ドル刻みみたいな感じだったから。
そうですね。でも iPhone はちょっとこう容量が高くなると高すぎですよね。これだって6プラスと MacBook Air だったら Air の方が安いですからね。
6プラスのフルサイズ1000ドルいきますもんね、多分。
確かいきますね。これ1000、ちょうど1000ドルぐらいですよ。
MacBook Air だったら11インチで899
ドルから、そうですね。
本当にフルサイズコンピューター並みの
値段がする。
うん。
それをみんなあんなね、何千人も並んで買ったりしてるんだから、すごい話ですよね。
本当そうですよね。 まあ、並んでるって言えば、まあ、増井さんですけどね。
そうです。僕今まで一番並んだのは、5S の時に19時間ぐらい並びました。
ほう。
前の日の夕方の5時ぐらいから並んで、次の日の朝9時に8時かなんかにお店は開くんですけど、
うん、
携帯の契約時間がかかるので、僕よ、そんで、18時間とか19時間なんで400番目ぐらいなんですよ。銀座だと。で、そっからその400人をはけるまでに、もう4時間、5時間ぐらいかかるので、
うん、
実際に買い終わったのは昼頃で、それでもう18時間とか19時間とか並んでたことがあります。
この間でも話題になったやつは、Apple Watch だけど、あれは Apple Store の銀座ではないですよね。
あ、そうですね。あれはそれがなくて、表参道のソフトバンクショップに、あれもともと全然並ぶつもりなかったんですよ。前の日の夜に友達から突然、Apple Watch がそこに行けば8本必ずあるよっていう情報をもらって、うん、その友達はどうしても買いたくて、市内のそのストアに全部電話をかけまくったらしいんですよ。Apple Store とか量販店とか、
うん。
全部にかけたけど、結局どこも入るか、Apple に当日なんてわからないって言われてるから、でもソフトバンクショップには必ず8本入って、僕が欲しいのはないけど、お前が欲しいと言ってたモデルは必ず2本入るって分かってて、
うん、
聞いたら今一人も並んでないから、今行けば必ず買えるらしいよっていうのを僕、会社の帰りに一人にラーメン食ってる時に電話が来て、でそのまま家に帰るのやめて、
うん、
そのままあの会社にいつも並ぶ時セットって持ってるんで、椅子とか毛布とか、あとなんだっけな、あとまあ暖房系、あとなんだっけ。まあそういう暖かくする格好のもの一通り持って、
うん、
そのまま表参道に並びに行きました。
あれってでも春ぐらいでしたよね。
そうですね。でもね、やっぱりね、夜は寒いです。うん、やっぱりね、夜一人で、で、今回は一人で並んだので、
うん、
結構こう、寂しく終わるかなと思ったら、結構夜中に友達のコーヒー屋さんの人がコーヒーを持ってきてくれたり、豚組の人がトンカツ持ってきてくれたり、朝方には、清水さんが遊びに来てくれたりで、
うん、
結局全く暇することなく朝まで並んでました。
その会社に置いてるっていうのはもういつ何時そういう並ぶ用事ができても対応できるように。
すぐできるように。
いいですね。あれでもだ、結局他の国ではほとんど並ぶのをやってなかったんで。
そうですね。
Apple Store のね、ポリシー的にやらなくなったから。で、日本の時差がやっぱり一番先に来るっていうのもあって、海外のメディアで一番最初に受け取った男っていうのに出てましたよね。
すごい出ましたね。で、僕ね、並んでる時にも結構行動の人は来てたんですけど、自分がまさか取材されるとは一つも考えてなくて、おーすげーな、報道の人来てんだなーとか思って、並んで買って出てきたらものすごい囲まれてびっくりしました。
うん。あの後なんかテレビ局の取材とかも入ってましたよね。
そうですね。で、その場で写真1時間半ぐらい撮ってたんですよ。いろんなポーズさせられ。
早く開けたい
な。いろんな国の人にこう、カメラマンに写真を撮られて、うん、その後になんか、Apple Watch を1番で並んで買った人っていうので、1日密着取材をしたいんですって言われて、はぁ、あ。で、いいですかって言われて、ちょっと考えたんですけど、会社に来て、会社のロゴを写してくれるなら、何でも協力します。っていう話をして、それで OK をもらって、
うん、
でそのままテレビ局の車に乗っけられて、とりあえず家で開封しましょうって言われて、家まで連れてかれて、家に開封をして、で、そのまま次じゃあ会社に行きましょうって言って、会社でも全部撮ってもらって。でもあれ実は並ばなくても買えたんですよね、全然。
うん。
で、会社の人、僕も帰った時には5、6人会社で持ってて、全然一番じゃないっていう。そもそも僕が並んでる時より早く量販店の方が開くので、
うん、
僕より先に量販店の人たちの方がたくさん買ってたんですよね。
そうですよね。
会社でも全員持ってる。ちょっと意味のわからない感じになってました。
すごいな。でもやっぱ、まあそうやって宣伝してもらえるんだったらっていうのはね、まあ、交渉をする材料としてはいいですよね。
ええ、だからそのおかげで、まあ、だから会社の
宣伝になるし。
宣伝になるし、で、途中でちゃんと会社のロゴの T シャツに着替えて、テレビも前半ちょっと映ってる時には普通の黒い T シャツなんですけど、ちゃんと後半テレビに映ってるやつは全部会社のロゴ入りの T シャツに着替えて。
そういう、でも、機会を狙ってやってる。でもなんか多分清水さんとかも前、昔の iPhone のやつとかは。
そうですね。一番初めのやつとかは。
ね、狙ってやってましたよね、多分。
そうですね。でも、清水さんも多分今回こんなことになるとは多分思ってなかったと思います。 僕もね、もう少しその、こんなことになるんだったら、初めからちゃんとパーカーとかいろんなものにいろいろ細工して、もう少しネタを仕込んで頑張っていく方法もあったんですけど、全然考えてませんでした。
そうですよね。あの後、Apple Watch は、
この通りもうしてないです、ね。
してない。今してないです、ね。
1ヶ月ぐらいは、いろんな人に見せてって言われるんでしてたんですけど、
うん、
結局あれ意外に、仕事でしてると気になるんですよ。電話普通に来る以外にメッセージ来ると鳴るんですけど、鳴ると思わず見ちゃうんですよね、アプローチを。そうすると、相手からすると時間を気にしてる人みたく見えて、
そうそう、
すごくプレッシャーを与えるので、で、それを結構いろんな人に、あ、時間大丈夫って言われることが増えたので、それもあってやめちゃいました。
そう、僕はアップルウォッチじゃなくて、ペブルを使ってるんですけど、はい、全く同じ問題ですよね。そうだ、なるだけこう、机の下で見るとか、まあ、むしろスマートウォッチに来てるということは携帯にも来てるから、
はい、
本当に見たいときは携帯を見るっていう何のためにつけてるのかみたいな感じになっちゃいますけどね。
でもそれ机の下で見てたらよほど忙しい人に見えますから
そうなんですよ。なんかこの間もニューヨークタイムズとかワシントン、ウォールストリートジャーナルだったかで、ね、結構アップルウォッチのなんていうかチキン&エッグ的な問題があるって言ってて、うん、もうデベロッパーは Apple Watch の新しい SDK が出てもっとたくさんの人にがの手に行った時点で アプリを書き始めたいと思ってるし、 Apple はそのデベロッパーに書いてもらわないともっといろんな人が買ってくれないと思ってるっていう。
まあそれでも Apple の場合はね、とりあえずデベロッパーがかなりついてるので他より相当有利ですよね。
うん、
それこそペパブルみたいなものだとそういうのもっと大きいけど、 Apple の場合少なくとも100万ユニットぐらい売れたんでしたっけ。
実際の数はこの間の発表では言ってなかったですけど、かなりその最初の週だけでね、かなりの数は出たっていう話もしてましたし、
まあ、それだけあればまあアプリを書くメリットもありますよね。まあ、実際使えるかどうかはまた別だと思いますけど。
あとはまあ日本とかだとね、Apple Pay とかそのホテルのキーとかのやつはまだサービスにしてないところもあるんで、まあ、とはいえアメリカでも Apple Pay 使ってウォッチで払ってる人を見たことはさすがにないですけどね。
アップルペイ自体は結構使われてるんですか
と思いますけどね。例えばホールフーズとか、
ね、
そのスーパーマーケットに行ったら最近ここに3ヶ月ぐらいでその
端末も対応してましたね、
うん、決済をするユニットが全部置き換わって、まあ、ちょうどタイミング的にアメリカもチップ付きのクレジットカードになるんで、はい、それに対応するための機械がもう全部回ってて、それがその NFC ペイメントも対応してるんですよね。
ちょうど今来る前にホールフーズとターゲットに行ってたんですけど、両方ともその端末が新しくなってて Apple Pay 対応って書いてあったので、あ、意外に使ってるのかなと思って見てたんですけどね。
そうそう、
日本だとね、逆にお財布携帯はものすごい、コンビニだとお財布で払ってる人何割かいますからね、多分。
あ、携帯の
携帯の、
うん、
お財布携帯で払ってる人たちが、
あれは最初に払うときにどのお財布の
あ、そうですね、はい、
あれで払うかは言わなきゃいけないですよね。
そうですね、
ID とかスイカとか、
スイカとか
あれがちょっと若干めんどくさいなって思っちゃいますけどね。
せっかく載せるだけだったら載せるだけにさせてくれればいいんですけど。
そうで、その財布の中に入ってると何のカードかわからないので、こう出すと言わなくても、あ、それはスイカですねってわかるけどっていう、なんかそういうめんどくさいライフハックが必要になっちゃってい
や、そういう T シャツを作ればいいんですよ、多分スイカで払いますっていう T シャツを作っとけば
なんかそれあれじゃないですか、ツタヤポイントカードいりますみたいな。
あ、そう、同じです、同じです僕も持ってないですけどね。
ファミリーマートに行くとね、必ず聞かれますからね、 T ポイントカード。
そうですね、ローソンに行くとポンタオって必ず聞かれますしね
そういう、でもポイントカードとかなんだ、ロイヤリティカード、
はい、
もう本当はね、アップルペイだのパスブックみたいなのに、本当はどんどん統合されていくっていうのがいいと思うんですけどね。
でもなくならないですよね。
いや、なんかもう最近ほとんどたまにしか日本行かないですけど、日本に行って美容院行ったりとか、
はい、
マッサージ屋に行ったりとかすると、はい、絶対どこの店でも
カードを作りませんか、
ちっちゃいカード出てきてスタンプをしてみたいなね。
でもスタンプをしてあのデータちゃんと使ってるのはいいけど、どう考えても使ってないと思うんですよね、データとしては。
うん、あれをだってもっとそういう顧客の、
ね、管理に使う
なってればね、
そう
ちゃんとプッシュもできるしね、 そろそろ来ませんかみたいな、ね、
もう前回髪来てから半月経つからそろそろ髪伸びましたよみたいな話はあってもいいはずなんですけどね。
なんか聞いた話だとそういうのは、本当に CRM の話になってきますけど、
はい、
そのキャバクラ的なやつの方が、そういうのを利用されてるみたいな、
こと言ってましたけど、ね。それは確かにありそうですね。
まあ、昔はね、そういう、その、女の子が個人で持ってる携帯とかで、
はい、
やってたけど、っていう。
今、後ろにはおっさんがっていう。
それはそれでちょっと嫌な感じですけどね。
怖い話ですね。
いやでも本当に、紙でやるのはちょっとあれだなと思ってますけどね。
そうですよね。それこそトレーターも CRM の機能持ってるので、
うん、
その辺もやりたいんですけどね、なかなか手がまだまだない。
そういうのなんかやりだすと、すごい後手後手のアプリになりそうだし、
そうなんです。
できれば特化したやつを作りたいですよね。
ええ。
そっかそっか。麻酔さんの IT 芸人サーチ結果は今どれくらいですか？
今何、でもね、最近、追い上げられてるんですよ。
誰に？
厚切りジェイソンがね、さすがにリアル芸人、前、実は僕より前に、うん、IT 芸人っていうのを歌ってる吉本の芸人がいたんですよ。
お
ー。IT に強いっていう芸人が。
うん、
で、それを、去年気づいて、なんで気づいたのか思い出せないんですけど、なんかで気づいて、そいつを追い越そうっていうためにあっちこっちで IT 芸人ですって言って、ググられて検索されてクリックされるからどんどん上がっていくじゃないですか。
うん、
それで去年、今年に入ってからかな、1位をダッシュしたんですけど、今ね、3位まで、3位、4位ぐらいまで厚切りジェイソンに追いかけられてて、で、これをまずいなって話を会社でしていたら、じゃあ、松井さんも R1 に出ましょう。さすがにちょっとそっちでは勝てないと思うので。
でもそれは IT 芸人の意味が違いますよね。
そうですね。だから。あれは IT 役員をやって、ている芸人っていう。
そうそう。
でもこう、Google では結果がこう、もうちょっとで追い抜かされてしまうので、このままだと。
それ言い出したらね、だから、劇団一人とかも、結構 IT 詳しい芸人なんで、
多
分そういう感じで昔は、
はい、
IT 強い芸人みたいなね、アメトークとかで、
ありますよね。
あったと思いましたけど
ね。家電とかそういう感じと同じですよね。
そっか。
でもすっかりこれのおかげで、このイメージが、で、アップルウォッチで完全にこのイメージになりましたね。
ああ
狙ってないのになってるところが余計ってみんなに言われますけど。
だってもうゲッティイメージズのフリー素材になってますもんね。
はい、そうですね。ゲッティイメージズと、あと、ブルームバーグが撮ってるやつを、ブルームバーグがかなりよく使っていて、この前もアップルの決算の話か何かの時にも、トップに僕の写真が使われるっていう。
出てましたね。
はい。海外の友達から2人ぐらいからメッセージが来て、これお前かっていうメッセージが来ました。
あれってぶっちゃけお金とかもらえるんですか？
いや、あれは一番初めにアップルの広報かなとサインしてるんですよ。
うん、
今回のアップルウォッチを買ったことに関する取材には全てそこの部分を放棄するっていうのを、で、それをサインしてから取材を受けてるので、これについては完全にフリーです。完全にフリー素材化です。
権利フリーの IT 芸人素材になってる。
なので多分使いやすいから。あっちこっちで使われるんだと思うんですよ。
うん。そうですよね。この間の AWS のイベントも、
はい、
まあ、あれ裏話をすると、あれ多分最初僕に来てたイベントの話なんですよ。
ですね、はい、
ちょっと日程が合わなくて、断ってしまったんですけど、多分麻酔さんが、
そうですね。
芸人幕を埋めてくださったんで。
はい、いただきまして。もうああいう、結構ね、その池澤さんと仕事させてもらったり、
うん、
で、キャンチの仕事をしたりとか、その微妙にこう、ネタっぽい仕事が毎年どんどんどんどん増えて、近々別の企画で銭湯行くっていう、
うん、
プログラマー絡みで銭湯の話をするっていうなんか記事を書いてくださいっていうの話があったりとか、去年は AWS で四国の方で上手ってユーザーズグループが全部4県に開くことになったので、うん、四国の、
はい、
でそこでイベント合同イベントみたいなのやることにしたんだけど、道後温泉でやるっていう話になった時に、温泉で IT イベントなら麻酔を呼ぼうっていう、本当にそのだけでなってAWS から呼ばれて、僕も4件一緒に回るっていう、
うん、
よくわからない仕事をもらったりします。
でも風呂のプログラマーっていうのと温泉は、はい、まあまあ風呂は近いけど、
はい、
温泉とかその銭湯みたいなでっかい風呂ではちょっと難しいですよね。
難しいですね。
水溢れちゃっても、
そうそう、
大変ですよね。
さすがにそこに持ってたらさすがに止められると思うんですよね。さすがに僕も自分の MacBook を持ってく、温泉に持ってく度胸はないなっていう。
うん、うん。プログラマーのやつも 結構日本みたいに浴槽が深いとやりやすいんですよね。
僕アメリカの時もいつもやってました。
あ、本当ですか。
アメリカ、僕の住んでた家がまあまあ浴槽深かったので、
うん、
そこにあの IKEA のアズイズコーナーで買ってきた天板に足をつけて、
うん、
でそれでこう仕事をしましたけど、
まあ、結構ねあのそういうショップに行くと風呂で本を読むための台みたいなのは売ってるんですよね。
売ってますよね、うん、ベッドバスとかで
そうそう
ワイン乗っけて本読んでるみたいな
何だ
一緒に、まあ、意外にやるんだなアメリカ人もって思いましたけど、
あの写真はでもちょっとなんでここにワインが必要なんだろうって思いますけどね
多分同じ商品だと思うんですけどそうあれを見た時にもういや多分すごい酔っ払うと思うけど、
いや風呂入りながら酒飲むのってあんま常識的にあんま良くないよなって
良くないですよね
思いますよね。でもあれってちょっとあの台が浅いんで、
ええー、
は安定しないかなっていうのはあるんですけどね。
僕ちゃんと自分で足もつけてあの滑り落ちないようにして
、うん、でも日本の風呂って逆に結構こもるじゃないですか、
は
い、
あ
こっちの風呂って僕 の、
ね、
あの風呂とかはまあ結構オープンになってて、
はい、
トイレとつながってるから、
あ
んまりこもんないはこもんないんですよね。
だから大抵窓あとかドアを開けながらかファン入れながらかどっちかですね、うん、じゃないとさすがにのぼせるんで
そうですよね。コンピューターにもまああんまり
良くないし、
ないし
でもね今意外に一度も壊したことないんですよねもう僕のブログが一番ヒットする日はあのお風呂の中に沈んだ MacBook の写真を上げる日だと思っていて、もし落としたらすぐ写真を撮ろうって思ってるんですよ。もう引き上げるのはやめて、どうせ無理だから。
いやいや感電しますよ
なんですけど意外に落とさないんですよね。
うん、いや落とさないように気をつけていただきたいですけどね。そう
リチウムイオンは水につくとあの下手すると発火するので、うん、結構リアルに危ない。
いやリアル危ないですよ、うん、本当にたまにそういうので
事故になってますよね。
事故っていうことありますからね。
まあ、それで新聞に載ったらそれはそれで面白いですけどね
まあまあ IT 芸人の人として本望かもしれないですけど、
まあ本望ですねかな
りはい、そうですね。
そうそう、僕ね実は今回アメリカに来たのはそのトレタがまあ海外進出をしたいっていうのを考えてるからなんですけど、
うん、
どうしてもいろいろあっちこっちのスタートアップって結構アメリカに来てるじゃないですか。
日本の
スタートアップでまあまあ日本でそこそこ成功したユーザーがついたスタートアップがアメリカ展開をしますって言ってあんまり成功した例を聞いたことがない気がするんですよね、
うん、
ソーシャルゲームとかもね結構各社出たじゃないですか。でまあこっちの会社買収してでそこまでお金かけたのにどれもなんかあまりうまくいってるイメージがないんですけど、こっちいてもやっぱりそうですか。
こっちいても僕もそう思うかってことですか、はい、うーん、まあでもいっぱいたくさん来てもらうのはね、
はい、
なんか遊ぶ人が増えて嬉しいんですけどでも例えばグリーとか DNA とか具体的な名前出しちゃいますけど、
はいはい、
まあこっちに展開するというのも一つだし、
はい、
こっちにあるそのフレームワークとかライブラリとかの会社をもう買収して展開するっていうケースも結構ありますよね、
う
ん、はい、
そうですね。でも2つともねこうオープンフェイントと NG もこう買ったけどうまく活用してるようにはフレームワークもあんまり見えないんですよね、
うん、
両方ともほぼほぼもう使われてないはずだし、
うん、
で、ね、最近だったら、あれグノシーが来てるんでしたっけ、スマートニュースが。
スマートニュース
か。スマートニュースが来てるのか、
うん。はい。
メルカリとか結構いくつか来てるんですか。あの辺はどうなんですか。
メルカリは、この間、慎太郎くんとかとも会って話したんで、
はい、
まあまあ、結構盛り上がってきてるっぽいですけどね。うん、ただ、メルカリの場合は開発拠点は全部日本でやってるらしいんですよ。うん、で、それも多分賛否両論あると思って、
はい、
やっぱこっちで、ね、サンフランシスコなり、
うん、
東海岸なりどっちでもいいんですけど採用してエンジニアリングチームを作って、
はい、
っていうのはやっぱりみんなやりたいと思うんですけど、多分正直な話コストとか考えると日本のもしチームがあるんであれば、はい、日本でやった方がいいっていうのはあるかもしれないですね。
感覚的には2倍か3倍ぐらい高いですよね、うん、同じチームを作ろうと思ったら。
そう、タレントに払うお金も高いですし、
はい、
そのまあその払うお金が全部その人の給料になってるかっていうとそうではなくて、
そうですね、
まあ、物価とか家賃とかあの保険とかね。
そうです、あとオフィスも高いですしね。
うん、だからそういう意味ではまあ拠点をまあ日本とかは、日本はだからそういうふうに比べると安いんでね、
うん、
っていうのはありかもしれないですけどね。
そうですよね。とりあえずなんか一旦そうソーシャルゲーム類がガッとそのサイバーも確か出てましたよね、
うん、
来てまあ大体どこもまだ DNA とかグリーとかって残ってるんでしたっけ。
うん、ありますよ。この間グリーはすごい大規模なレイオフをしたっつって、先週かな、
はい、
あの3分の1ぐらいのレイオフをしたっていうので話題になってましたけど、あのもうバンクーバーとか、
はい、
シアトルとかにも確かオフィスがあったけど、それはもう閉じちゃったんですよね。
じゃあここ結構大きく展開してたんですね。
うん、
そう、なかなかこううまくいってるのが、日本から行ってうまくいってるっていうのは聞かないなと思っていて、
うん、
結構気にはなってたんですよね。
そうですね、
まあ、アメリカンスタートアップで日本に来て成功してるところあるのかって言っても、それはそれで難しい話ですけどね。
日本というマーケットに対して成功させるというよりは、はい、まあ、世界的に広がるうちの最初として日本がヒットするっていうのはありますよね、うん、結構日本のユーザーって本当にあのとっつきが早いんで、
はい、
まあツイッターとかね。
そうですね、
まあ、アメリカで始まったとはいえ、多分一番最初に火がついたのは日本みたいな感じもあるし、うん、そういう意味ではあると思いますけどね。
そうですね、ソーシャル系は特に日本は流行るの早いですよね。
うん、
ミクシとかも結構早い段階で流行ってましたからね。
ああ、そうですね、うん、まあ日本で作ったものをこっちに持ってくるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなっていう気が、そもそもします。
そう、日本、そこでやっぱり考えてたのは、日本って大体みんな考えてる方向が一緒なので、
うん、
例えばマーケティングにしても大体数種類、1種類とは言えないけど、まあ、2、3種類作れば一本のプロダクトにしてもいいけど、こっちはもっと人の多様性とかが多いので、
うん、
そのマーケティング一つにしても絞れないし、難しいんだろうなとは見てて思いますけどね。
そう、まあ本当にディバーシティがこっちのカルチャーにフィットさせるには、
うん、
日本から作ったやつで対応させるのは難しい。別にあのこっちの方がオプションがいっぱいなきゃいけないとか、
うん、
設定をもっとできるようにしろとか、そういう話ではなくて、もうむしろ逆ですよね。こっちの方がすごいシンプルなプロダクトを受け入れられやすいカルチャーはあると思うんだけど、うん、それにしても多分なんかそこら辺は若干違うのかなっていう気はします。
うちも、まあ、うちも別に北米とは限らないですよ。うちのプロダクトは結構ツールなので、
うん、
そもそもあの予約を取るっていうツールなので、予約を取ることにあまり文化差ってないので、
うん、
まあ、どこの国でもそんなに大きく変わらないんじゃないかって今仮説を立てて、ちょうどヒアリングに行ってるんですけど、
うん、
まあ、なので、まあ、アジアも含めとか、ヨーロッパ含め、まあ、どっかでうまく他でも行けたら面白いなと思って探してると思うんですよね。
うん、まあ、ただ、オンラインをもし攻めるであれば、はい、オンラインサービスだと、そう、英語圏のすごいニッチだとしても、日本の一応、総人口1億人に比べたら、英語圏の人っていうのはもう10倍以上いるわけだから、そうですね、はい、その 10% でも、のニッチでもヒットすれば、それなりのユーザーベースにはなるっていうのはありますよね。
そうですね。それこそ僕、実は毎年目標があるんですよ。
うん、
年に、今2つ大きく目標があって、年に1個は個人的にプロダクトを出すっていうので、で、まあ、それでライプを今年作ったりとか、去年は宮本さんっていうチャットの勤怠管理アプリを作ったりとか、
うん、
でもう一つは英語で必ず年に一回発表するっていう目標があるんですよ。で今年は Google に誘われて台湾で一回話をしてて、一昨年もちょうど偶然台湾で Ruby の話をしたりしてるんですけど、それもやっぱり同じで、自分がやりたいことがニッチになった時に英語マーケットにしとかないと、日本のニッチを狙うと多分全員知ってる人になっちゃうんでそうじゃなくて、その英語圏でいろいろ出したりとかニッチな話をしてもやっぱり反応がすごく大きいので、
うん、
それで英語で年に1回は発表したりとか、まあ、そういう癖はつけとかないと、まあ、出したい時に出せないですからね。
そうですよね、
日々やっとかないと。そういう意味でやっぱり英語化は、英語がきちんとできるっていうのはいいですよね。
うん、まあ、英語がデフォルトになっていかないと難しいんですけどね、
はい、
でもトレタみたいなサービスって店舗がリアル店舗なので、
はい、
まあ、開発はもし日本でできたとしても、
うん、
結構もう本当にマーケティングセールスは現地ベタベタにならないときついですよね。
そうですね、完全にそうですね。まあ、そば日本でもあの WBS ってワールドビジネスサテライトに1年間で3回出たんですよ、うちの会社、
うん、
結構出てるんですけど、
それはあの IT 芸人枠ではなく
て、 IT 芸人枠ではなくて僕はほとんど映ってないですあの後ろでパソコンを叩いてる人とか映ってないんですけど、うん、それで出ても全然ヒットしないんですよ。よく WBS に出るとこうサーバーが落ちるとか、ユーザー激増するとかっていうのがネットによく上がってたんですけど、全然 PV も何も増えないんですよで、やっぱりその辺の飲食店の人たちはあんまりその時間にテレビも見ないし、ネットも見ないので、もうそういう よくある僕らが使うようなマスの手段を使ってもその人たちに全然リーチできないんですよね。
うん、逆にあれじゃないですか、昼やってる AM ラジオのやつとかの方が聞いてんじゃないですか。
そっちの方が聞いてるかもしれない。
だって日本に行ってああいう居酒屋が昼やってる定食屋みたいなとこに行くと、はいはい、絶対なんか AM ラジオとかかかってますよね。
かかってますね。あの辺の方が確かに効果があるんじゃないかと思うぐらいで、まああとはやっぱりこう足で稼ぐしかないので、
うん、
どっちにしろうちの場合はどちらかというとプロダクトよりもセールスの方がローカライズが大変ですね。
うん、まあこっちのあのサンフランシスコのカフェとかはもうほとんど最近、はい、スクエアを導入してますよね。まあ、スクエアはその予約管理とかじゃないですけども、うん、
はい、
あの iPad がレジにあって、
はい、
そこでまあ顧客のやり取りをレシートをメールで送ったりとかもできるし、うん、まあ、あの辺はよくできてるというかもう浸透具合がすごい早かったですよね。
すごいですよね。でちなみにこれサンフランシスコ以外ってどうなんですか。
確かにこの間ねニューヨークに行った時はでも言われてみればそんなにはなかった。でもあるはありましたよ。
はい、
うん、
まあ、なんかそれこそニューヨークとかサンフランロサンゼルスシアトルぐらいは多分普及してんだろうなとは思うんですけど、
うん、
それ以外はまだどうなんだろうっていうのはちょっと今回時間がなかったんで見に行けないんですよね。
うん、ただ一応もうスクエアとしてはその自分で iPad を買って自分でレジのインストールするキットも出してるし、
はい、
うん、ソフトウェアも App Store からダウンロードすればいいんで、うん、まあ一応セルフサービスで始められるようになってるんですよね。まあ、ただ、うん、やっぱりある程度こうプッシュしないと使ってはもらえないと思うんですけど、う
ん、そういうのマーケットごとの違いっていうのは面白いですよね。プロダクトも違うけど、うんうん、やっぱり会社として出すときにはマーケットの違いとかセールスをどうするかの方が結構大きい気がしますね僕だと。
うん、そう、僕はサンフランシスコだとそういうのがもう当たり前になってて、でも日本に行くと結構新しめのなんだろうな、僕が行くオフィスの近くが恵比寿とか白金台とかだからかもしれないですけど、はい、結構 iPad とかで会計したりしてる店は多いなっていう印象はあります
けど、ね、そうですね、まあ、あの辺は特別多いですね。渋谷か僕今恵比寿に住んでるんで、
うん、
まあ、渋谷恵比寿六本木あたりぐらいじゃないですかねやっぱり多いのは。
うん、
あの辺も結構得意点ですよね。
そっかそっか。なんかねスクエア
は
僕の友達とかが結構ファウンディングメンバーだったりしたのでいろいろ聞いてたんですけど、
はい、
あのすっごいクレジットカードのレートとかがめっちゃ安いんですよね。
あ、そうですよね。
そうで、スクエアキャッシュとかも手数料全部無料なんで、
うん、
もうほとんど利益がほとんどないような状態で運用してて、でかつもう社員の数とかはもう1000人とか言ってるし、
そんなにいるんだ。
そう、もうなんかそろそろ金が尽きるんじゃないかっていう噂がずっとあったんですけど、
はい、
今週頭にテッククランチかなんかにあのそろそろ IPO をするっていう資料を出したらしいっていうあのルーモアが出てたんでね。
でもその収入で1000人とかってものすごいバンレートですよね多分。
そうそう、だからでもこの間ねあのアップルの新しい、何でしたっけ、アップルペイを受け取れるやつかを出したんですよね、
はい、
スクエアが。
あ、そうなんだ。
あれがかなりあの起爆剤になったっていう噂はありますけど、でもそれにしても
すごいですね、
うん、
アメリカに比べてやっぱり、あ、日本に比べてアメリカはやっぱりクレジットカードの特に手数料がすごい安いですよねもともと。
そう、てか日本の場合ってそのクレジットカードの発行会社によって手数料のレートとかが違ったり
するんですね、はい、そうですね。でそれも結構レートが高いので、
うん、
多分3倍か4倍ぐらい違いますね。
そうだか、こちらとだいたい 2.9 から 3.8 ぐらいパーセントぐらいです。
でもそれでも、でももう少し最近安いですよね、うん、日本も最近のペイメントの会社だと 3% ぐらいですね。
そうそうそう、
かなり近づいてきました、
うん、多分でもダイナースとかだと 5% とか、あ、
そうですね、
そういうのがあるんですよね。そうそう、謎の
高い手数料のところが。
そう、しかもバックエンドはこう専用線を引かないといけないとかね。
そうですね。
なんかこうそういうのを日本に展開仕事してる知り合いがいて、
そうなんだ、
裏話をちょっと聞いたんですけど。そうなんですよね。
日本もその辺もう少しカードのあたりも楽になってくれて、みんなでもカードの保有率も違うんですよね。
うん、やっぱりそのキャッシュ文化はありますもんね、うん、
でもアメリカでもたまにキャッシュカードは持たないっていう人いますよね。
クレジットカード自体、
クレジットカード自体を持たないっていう人が、うん、
あの本当にそういうカード会社を信用してない。
はい、
でもそれは分かると思いますよ。なんか やっぱカード便利だけど、その分カード会社が全部握ってるわけで、
うん、
その情報を使って彼らはビジネスしてますからね。
そうですね、
うん、
まあカードに履歴持ったら行動履歴からこうあれですね、生活タイミングから
そう
全てバレますよね。
で、Apple Pay とかの NFC ペイメントを使うと、
はい、
店側にはトラックできなくなる、
うん、
そのカード番号が1位じゃなくなるんで、
そうですよね、
ランダム化されるから、はい、とはいえでもカード会社は結局何でも知ってるんで、
そうですよね、
そこがね、
まあ確かにそういうのが嫌かってやれれば嫌ですけど、
うん、
まあ利便性とどっちを取るかですよね。
いや結局アメリカに来て生活しようと思ったらクレジットカードの使った履歴を貯めないと、
はい、
で外クレジットヒストリーっていうのが貯まって、クレジットヒストリーが貯まるともっとお金を借りられるようになって、家とかを買ったり車を買ったりするときにローンが組めるっていう、本当に借金地獄の回転してるんでね。
借金しないと家が買えないですもんね、初めに。
そう、
そもそも家借りるのすら怪しいじゃないですか。
怪しいです、
ヒストリーがなかったら。
いやていうか本当にあのブートストラップするのが難しい問題になってて、
はい、
家借りるのにはクレジットヒストリーがなきゃいけないけども、はい、クレジットカードを作るには家の住所がないと作れないんですよ。だからまあ大体日本から来る人は、
はい、
あのマスター系のこうヒストリーが映せるやつを
持ってけるやつで、
そう使うか、まあ会社に一回会社の住所とかで一回作って、うん、あとそのセキュアカードっていう、
ああそうですね、僕それ使ってました。
そうそう、履歴が本当にあの限度が1000ドルとか2000ドルしか使えないようなやつを買って、
はい、
作ってもせこせこ返していって、
はい、
貯めるという、
毎月フルフル使うみたいな感じになっちゃうんです
よ、うん、あれだから最初に使って、例えば1000ドル使ったらもうすぐ1000ドル銀行から払ってね、
はい、
それでまたやるとかね、
やってました
よね。あれ松井さんアメリカ行ったのいつぐらいでしたっけ。
僕2008年から2010年末ぐらいは2年半ぐらいですね。
シアトルですよね。
シアトルです、
うん、
ちょうど行ったタイミングでリーマンショックが起こったんです。行って半年ぐらいで、
ああ、
いろいろ予定が来るって大変でした。
今はね、本当景気がバブルもあるです、ありますからね。
そうですね。今だと資金スタートアップやっても資金調達はあの頃よりは随分楽でしょうから。
うん、
あの頃はほぼ無理でしたからね。
シアトルとサンフランシスコ比べてどうですか。
どうですね。やっぱりシアトルはなんだかんだ街の中本当ごく一部を除けば田舎なので、
うん、
で街の規模もやっぱり違うし、人種の幅もかなり違う気がしますね。でまあ、ただ僕そんなに人多いとこ好きではないので、
うん、
出身も北海道なんで、そういう意味ではシアトルの方が暮らしやすいかな。でも結局マウンテンビューまで行けば田舎ですしね。
そうですね、シアトルはちょっと天気が悪いってイメージがあります。でもサンフランシスコも人のこと言えないですけど。
そうですね、本当に冬は週のうち5日が曇りで1日雨降って1日ちょっと晴れるかなぐらいな感じですね。
うん、
でもまあ僕北海道なんで、もともとまあ寒いのは別に苦手ではないし、
そこまで寒くないでしょ。
そこまで寒くない。年にね1回か2回ぐらい雪が降って、なのにみんな車で出かけて玉突き衝突をするっていうのをニュースで見るのを年に 1,2 回ずつやりますけど。
そう、北にあるんだけどやっぱり海流が暖流だから暖かいんですよ ね。
いやあれでびっくりするの、海流でそんなに変わるんだ。だからまあシアトルからちょっと山側に内側に入るとすごいです
ね。そうそうそう、
シアトルは年に 1,2 回しか雪降らないのに30分走るとスキー場ありますからね。
そうなんだよな。
でも僕スキーもでもいる時にも全然やらなかったし、
うん、
まあどっちでもそんなに変わらないっちゃ変わらないかな。
物価もね、シアトルもだいぶ上がってきてるっぽいですけど。
あ、そうなんだ、
うん、まあこっちに比べれば
まあそれはそうですね、
うん、
ここ異常ですよね。
そうそう、
家のとか聞いても異常ですよ。
うん、本当に日本も高いところあるでしょうけど、
はい、
安いところも探せばいくらでもあるし、
はい、
23区内でも全然あるから。
全然ありますよね。でもサンフランシスコ内はもう全然そういうとこないんですよね。
今はほとんどなくて、でも今僕のうちの周り来た時見たかもしれないですけど、はい、ものすごい勢いで
建ってます ね、 ますね。でかいビル、
うん、40階30階ぐらいの建物がすごい建ってて、一応計画としてはカルトレインっていう南から来る電車がうちのすぐ近くまで伸びてきて、はい、でそこからいろいろこう出るようになるんですよ。でもそれはまあ多分まあ5年10年後の話だと思うんですけどね。
まあカルトレイン乗ってどこも行かないですよね。普段
は行かないです。まあ、今日ちょっと南でね、
はい、
マンチェスターユナイテッドとバルセロナの試合があったんで、それはカルトレインに行ってきましたけど、
僕実はカルドラインに乗ったことがないんですよ。
あ、マジですか。
そうなんです。こっち来るときいつもレンタカー借りちゃうし、まあ、最近はウーバー乗っちゃうので。
うん。
今回は、そういえば5日間いるのに、レンタカー借りない全部ウーバーで動いてます。
おお。え、南行くときもですか。
南行くときも。まあ、それも50ドルぐらいはかかるんですけど、
うん、
まあでもレンタカー借りてもまあまあ高いじゃないですか。100か150ぐらいしてガソリン入れて、で、あの混んでる中運転して、
うん、
って考えると、まあ、いいかっていうので。
確かに、パロアルトとか行くのでも、50ドル、60ドルぐらい
ですね。50ドルぐらいですね。
うん。
だと本当にこう、車を買うメリットはないようなって気がしますけどね。
いや、本当にその通りだと思いますよ。で、僕が言っても何のあんまり説得力がないかもしれないですけど。はい。
はい。で、そう、ちょっと話は違うんですけど、
うん、
うちのそういえば会社でも年に1回、決まってんです。年に1回ぐらいエンジニアが海外のカンファレンス出たいなら、
うん、
旅行代を持つっていうのをやってるんです。旅行代って、カンファレンス代を。
はい。
で、この前来た時にはそれで、うちのエンジニアは WWDC に来てたんですけど、僕は何を聞きに行こうと思った時に、まあ最近 ReactJS をよくやってるので、で、まあ本当とは今年の1月にサンフランシスコで React カンファレンスってあったんですよね、1月末に。
Facebook の本社で。
そうです、そうです。で、僕ちょうどその時忙しくて来れなかったので、でちょうどその時に React Europe っていうのを7月にやるっていうのが発表されたので、そっち行こうと思って、今年は初めてヨーロッパに行ってきたんですよ。うん、僕実はアメリカにはよく来るんですけど、実、旅行したことがほとんどないんですよ。なので、ヨーロッパ行ったことがなくて、まあそれも兼ねてちょっと今回行ってきました。
え、どこにあったんですか？フランスですか？
パリでやりました。
うん、うん。
でもなんか40年ぶりの熱波だったらしくて、普通に今の時期だと25、6度っていうところ38度とかあって、で、僕 Airbnb で借りたので、
うん、
部屋にクーラーとかないんですよ。なのに夜30度とかあって、
やばいですね。
死ぬかと思いました。
うん、
で、会場も、まあ、ちゃんとしたカンファレンスルームは借りてるんですけど、外が40度ぐらいになる時の冷房にはなってないわけですよ。
うん、
冷房しきれなくて、もわっとしてるんですけど、エンジニア、おっさんばっかりなので。で、あまりにも暑くて、ちょっと具合が悪いから、外でフレッシュエア吸ってくるって言ったら、外はもっと暑くてフレッシュなエアはないよ。
ない。そうですよね。いや、結構ヨーロッパって、何年かに1回ぐらいそういうのがあるらしくて、この間僕もオーストリアに行った時とかめっちゃ暑かったですよ。そう。34度ぐらいだったんですかな。
僕もでも東京より暑いとは思いませんでしたね。
でも、どうですか、リアクトって確かその中心になってるクリストファーっていうエンジニアがフランス系なのかな、はい
は
い、
そうですね、多分
ちょっと英語がフランス名前入ってますよね、
はい、で、その僕もどっちに今暮らしてるのか分からないんですけど、今回2 Day のワークショップと2 Day のカンファレンスだったんですよ。で、まあその Facebook の人たちとか実際に中でリアクトを使ってる人も来てワークショップで教えてくれるっていう2日間があって、でもそれね、半分ぐらいしか分かんなかったんですよ。
うん、
半分ぐらいは訛りが強くて、何を言ってるのかよく、こう、追いついていけないっていう感じだったんですけど、
うん、
まあ結構面白く、全般大きく勉強ができて面白かったんですけど、今回ちょうどそれと同じ、実はそのリアクトカン、カンファレンス、ヨーロッパの時に、新しいリアクト JS のバージョンが出るっていうアナウンスがあって、まあそれ自体は逆にこう、その日に合わせるために、結構機能を削ってきちゃって、
うん、
新しい大きなフィーチャーはあんまりなかったんですよ。
逆にそのシップすることを優先
した。そう、優先してしまって。で、ただ一つ大きかったのは、その ReactJS って今までそのバーチャルドームがあって HTML をベースにしてるっていう風になってたんですけど、React Native とか、結局その HTML じゃない、
うん、
本当は DOM を使わないんだけど、バーチャルドームを用意してるっていうケースが増えてきたので、そこのレイヤーをちゃんと分けましょうっていうので、その、モジュラーにちゃんとそれぞれ分けましょうっていうのを今回やって、機能は増えなかったんですけど、中身的には結構大きく変わってたらしいですね。
それはなんかロードするライブラリのサイズとかも変わるんですかね。
どうなんでしょうね。多分変わるんじゃないですかね。
うん、
で、またまあ HTML、React で使うときは全部フルでその使わなきゃならないので、その React DOM とかっていうちゃんの DOM モジュールを使わなきゃならないので、その時は小さくなったりはしないんですけど、要するにそのバーチャルドームの仕様を同じままリアクトネイティブでも使えるようになったので、
うん、
コードの共有化がかなり図られるみたいです。
今までは多分、なんかフォークみたいな。
そうです、フォークみたいにしてみたみたいで。
あとあれじゃないですかね、なんかリアクトの、僕はあまり詳しくないですけど、
はい、
そのクラスを作る部分とか、
はい、
結構 ES6 とか、
そうですね。
でね。
EX6 にはかなり寄せてきていて、 まあ僕も前までコーヒー使ってたんですけど、うん、最近は完全に ES6 に寄ってますね。
ほうほう。ES6 で書いて、なんか、バベル
で。そうですね、バベルで、うん。で、バベルも、その JSX って、リアクトで使う書き方をネイティブでサポートしたらしいので、
あ、そうなんですね。
僕まだ使ってないんですけど、
うん、
ネイティブサポートして、今までの JSX トランスレーターって、まあ、Facebook が作ってたやつはもう使わないっていう。完全にそっちに寄せたみたいですね。
へぇ。バベルって、こう、なんか何でもありのツールに、
はい、
トランスパイラーのツールになりつつある感じです
ね。ありますね。なんか、クランとかと同じような感じ、GCC とかと同じような感じになりつつある気がしますけど。JS に行くならもう大体バベルによるんじゃないですかね。まあでもかなり共有できる部分も多いでしょうしね。
うん。コーヒースクリプトを使わなくなった理由っていうのは何なんですか？
どうですかね。なんかいろいろいくつか足りなかった機能と、あと、何が足りなかったんだっけな。でも書き方自体は僕いまだにコーヒーの方が好きなんですよ、
うん、
だけどコーヒーの書き方を好きなことよりもそれこそ公開したり人に移すときにコーヒーを覚えてないっていうリスクの方が高くなってくる気がして、
うん、
だったらスタンダードに寄った方がいいやっていうところの方が大きいですね。
まあ、確かになんか NPM にパブリッシュするとき、はい、コーヒースクリプトでの状態でパブリッシュすることをまあできるはできますけど、
うん、
でもそうするとランタイムにコーヒースクリプトが必要になっちゃうんで、
はい、
まあ、JS にしてからパブリッシュしようよみたいなこともありますしね。
で、会社で作ってるのも今僕が書いてる分ほぼコーヒーで書いてるんですけど、
うん、
まあ、それはレイルズがコーヒーをネイティブサポートっていうか、まあ、標準で入ってるからなんですけど、
うん、
まあ、これから JS のいろんなエンジニアが入ってきてるのでその人たち別に全員コーヒー使えるわけじゃないからだったらまあ ES、 まあ、6もね仕様がきちんと決まったしここらで映ってもいいかなっていうので、もう、で、今実はリアクトの本を書いてるんですよ。
うん、
日本語で。それもだから完全に ES6 寄りですね。
去年かな一昨年かの、オライリーの OS コンっていうオープンソースコンベンションっていうポートランドであったんですけども、
はい、
僕の知り合いの、まあ、普段はパワープログラマーなんだけど、まあ、JavaScript とかもやってる人がいて、で、JavaScript でデザインパターン あのプレゼンをしたんですね、OS コンで。はい、だけど、スライドの文字数を節約するために、
はい、
あのコードサンプルをコーヒースクリプトで書いたんですよ。
はい、
そしたら、聴衆から、はい、なんだこのセッションはコーヒースクリプトのトークだったのか、騙されたみたいな感じで、その全然本質的じゃないつもりでコーヒーをやったのに、はい、それがすごいこう邪魔になっちゃって、
はい、
こう聞いてる人がなんか頭に入ってこない状態になったとか言ってて、それはかなり悲しい。
それはかわいそうですね。
あとね、Netflixの、
はい、
RX、JavaScript のプレゼンがあるんですけど、
はい、
それも面白くて、最初のその RX の話をする前にって言って、はい、ES6 ではファンクションのラムダは、
はい、
あのカッコと矢印で書けるよっていう、うね、はい、まずこれを覚えてください、
はい、
これを覚えたら次こっから先のスライドの幅がものすごく狭くなるから、
はい、
もうファンクションはこっから使わないですから、
はい、
そういう話をしてました。
あ、そうだ、あのラムダ式があれで書けるようになったのは結構大きいですね、うん、ファンクションって書かなくていいっていうだけでも。
ただ個人的な問題なんですけど、
はい、
あの矢印とカッコがどっちが先だったかっていうのを、あの Ruby とかと言ったりすると、
Ruby とやると分かんなくなりますよね。そうそう、僕もだからそのリントを普段今あのアトムを使ってるんで、
うん、
あのリントが同時に動いてるんで時々怒られます。
そうそう、どっちだったっけなっていう。
そうそう、あれちょっと Ruby がおかしい気がするんですけどね。
そうですよね。
あれは僕も Ruby がおかしいと思う。
カッコが先の方がいいですよね。
ね、
うん、まあまあまあ、
まあそこら辺は多分ルビーの人たちに言うと宗教戦争的なことになるんだろうなと思うんですけど、
うん、
で今回もう一つ実は面白かったのがグラフ QL っていう、
はい、
新しいものが、まあもともとその概念自体は公開されてたんですけど、ソースコードが初めてちゃんと公開されたものがあって、
これはどういうもんですか？
結局今までレストを使ってサーバーの API を作っていたのを、それだとこう例えばジョインみたいなものをしたいときとか、フォーマットにこのデータがいるんだかいらないとかっていうのを指定する方法の共有的な方法がないので、もっと柔軟性の高いクエリランゲージを作って、
うん、
でそれを使ってサーバー問い合わせをしようっていう、まあ、概念的な名前で、でその実装が今回 GraphQL サーバーっていう名前で公開されたんですよ。で今回公開されたのはそのQL のそのクエリーのパーザーの部分だけで、サーバーサイドで実際にそれが例えば SQL に変換される部分だったりとか、Ruby でいうアクティブレコード的なものとか全く公開されてなくて、 そこの入り口の部分だけで、Facebook はそれを使ってるんだったっけな？なんだかっていう話で。で、React と一緒に使うリレーっていうフレームワークも先にそっちの方が公開されていて、
うん、
で、それと一緒に使いましょうっていう形で今回公開されてるんですけど、僕もともと React を始めた理由が、その MVC の2階建てが嫌っていうのがあって、
うん、
Rails はそもそも MVC 作ってんのに、で、さらにクライアントサイドが、Angular とかバックボーンででかい MVC を作るっていうのは、ちょっと気持ちが悪いなと思っていたんですけど、GraphQL を使うとサーバー、要するに GraphQL 自体はクエリランゲージなんで、要するにモデルに相当する部分になって、サーバーサイドでモデルを実装して、アクセスコントロールとかまでそこでやります。ただ実際のコントローラーに近い、コントローラーの処理とかビューの処理は全部 React 側にそのリレーっていうフレームワークで持ってきましょうっていうふうにして、モデルをサーバーにして、クライアントとビューを JS、クライアントビューを JS 側に持ってくる、ブラウザ側に持ってくるっていうのが、綺麗に書けるんじゃないかなと思って、
うん。そうするともう本当に極端な話、Rails のコントローラーは、ただ GraphQL をパーズして、
はい、そうですね。
アクティブレコードに変換してみたいな話なんですか？
そうですね。多分そうすると、多分そこの部分はほぼ自動化ができるので、
うん、
アクティブレコードに逆にどの、クエリを許すかみたいなだけ、その、まあ今でいうスコープみたいな形で書けておいて、うん、で、それを多分 Rails みたいなフレームワークが自動生成してくれるようになるんじゃないかなと。
まあ、グラフ QL 自体は多分、あれですよね、Facebook のオープングラフ API
で
使われているようなクエリーなのかな、多分。
なんですかね。僕は逆にそっちの方をきちんと知らないので、
うん、
そこら辺をこれからちょっと調べようと思ってるんですが。で、はじめ今、その JS で実装が出てるんですけど、一緒にスペックも全部、そのグラフ QL のスペック自体も全部公開されていて、かなりきっちりしたスペック、RFC みたいなやつが書かれていて、
うん、
で、それをみんな今 Ruby 実装したりとかいろいろ実装を作ってるみたいですね。
いや僕もね、その Facebook の Graph API で使っているクエリーを真似するジェムは書いてたんですよね。はい、で、Cookpad の、 GitHub のレポジトリで、
はい、
ガレージっていう名前で公開してるんですけど、はい、あれもすっごいね、癖があるクエリーで、
はい、
このフィールドのネストしてるときは、ここの、なんていう、四角のブラケットの中にフィールド名を書いてネストさせてみたいな感じなんですけど、多分それに近いのかな。グラフ QL もちょっと見たんですけど、
はい、
なんかジョインとかのクエリを書くのはなんか若干キモい感じはありましたよね。
そうですね。今までできなかったことができるようにっていうような感じですね。
まあでもこういうのが標準化されると、そういう、まあ、標準化ってね、別に W3C 的な話じゃなくて、
はい、
そういうエコシステムというかデファクトスタンダードみたいなのができると、特に Rails とかはね、そういうのジェム乗っければいいってことになるから、
そうですね、
いいですよね。
で、まあ Facebook でも実運用がある程度走っているもので、で、まあ、さっき言った詳細なスペックまで出てるので、まあ、少々使いにくくても多分こっちによるんじゃないかなと。エコシステムがそこにきっちしあるんであれば。
うん、
っていうので、今いろいろ調べようと思いながらほったらかしになってますね。もう1ヶ月ぐらい経ちますけど、終わってから。
ちょっとさっきコーヒーとか、リアクトとかの話で、ちょっと戻っちゃうかもしれないんですけど、
はい、
Rails のアセットパイプラインの仕組みは普通に使ってるんですか？
はい、僕は全然最近使ってない
ですね。使ってない。そうですよね。
はい、
てか、Rails のパセットパイプラインみたいな仕組みを使いつつ、でもバベルとか、その、ノード系のエコシステムを使おうと思うと、結構嫌な感じになりますよね。
いや、なんか嫌な感じにいろいろジェムが出てますけど、相当めんどくさいです、ね。
いや、MVC の2階建てもそうですけど、その、アセットの管理も 2階建てになっちゃいますもんね。
そうですね。なので、完全に JS はもう、JS で別のリポジトリにして、
うん、
普通に NPM で管理してますね。
でブラウザリファイとかそういう、
そうですね、そこら辺で、うん、ウェブパックとかそこら辺で大体パックして使うようにしてますね。
うん、この辺のね、なんか Rails がどうなん、これからどうなっていくのかなっていうのが、その JavaScript 系のエコシステムいろいろできてきてるけど、
はい、
Rails は Rails でそういうのをビルトインでサポートしちゃってるので、
はい、
まあ、コーヒーに関してもそうですし、あとこれから Rails5 だとパーシャルターボリンク、
ああ、
まあ、要は、
ね、
まあ、リアクトみたいなやつですよね、はい、とか結構なんだろう、まあいいものを取り入れてるっていうふうに言えば言えるんですけど、はい、なんていうかすごいこうすごいずらなんだろうな、並列しちゃってるなっていう気はするんですけどね。
そしてかなり独自路線ですしね、
うん、
ターボリンクとかもあれもまあまあサーバーサイドの人が JS を書かないでやるにはあれが一番いいとは思うんですけど、
うん、
まああれがいいのかよくわからないですね。
うん、まあ、DHH がいいって言ったからっていう理由でね、
はい、
とりあえず、
ね、もうあれは DHH が 今のところターボリンクの方がいいって言ってるから、
うん、
まあエコシステム、そのノードとかのエコシステムを導入するってことは多分ないんじゃないかと思いますけどね。
うん、
まあでもさっき言ったように別にね、NPM とかブラウザリファイとかで作って、で、あっちはあっちで進化が早いので、あれを下手に取り込むと、レイリスのバージョン上がるたびに、なんかブラウザリファイがどうのこうのみたいなことが起こりそうですし。
うん、まあまあそのレイルズは、そのレイルズ開発チームがベストだと思ったものを最初から使えるようになっていて、はい、でまあそれを外して自分で使いたいものを使いたければそれでもいいよっていうポリシーだとは思うので、
そうですね。
まあそれ好きな方でやればいいっていうのありますよね。うん、はい。リアクトユーロップはじゃあそれは1週間ぐらい行ってたんですか？
そうですね。行くのは1週間ぐらい行ってました。なので普通にあの、ルーブルとかも行ってきました。
うん、ああ、いいですね。
でもものすごい安くて外で並ぶのとかもかなり諦めました。
いやまあこの今いる僕のサンフランシスコの部屋もエアコンはないので、は
い、あここないんですね。
ないです。暖房はありますけど、
あまあそうですね。
だけど年にエアコンがなくてきついなって思うのは1日か2日ぐらいですね。
あ札幌と同じぐらいですね。札幌も基本的にやっぱりないので、うん、まああっちも暖房ないと死んじゃうんですけど。
そうですね。でも最近は結構温暖化なのか分かんないですけど、結構クーラーないときついって日が増えてるって聞きますけどね。
そうですね。
うん、
サンフランシスコこの辺みんなクーラー家ない家多いんですか
と思いますよ。
おお、うん、そうなんだ。
だって30度超えることほとんどないですからね。
あ、
うん、
僕はなんかよくネットであのクーラーはつけっぱなしにした方が安いのか安くないのかっていう議論が
ありますね。
あるじゃないですか。であれは今1ヶ月試してみていて、
うん、
どうやら高くつきそうな気がします。あの途中結果を メーター見てる感じは。
そうなんですか。
で多分僕は昼間に家にいない時間が長いので、
うん、
これが例えばあの家に子供がいたりして1日何度も出入りするような家だとどっちがいいのかわからないですけど、豆につけたり消したり、僕はまあ1日朝出たら夜帰ってくるまで出入りしないから、そういうのはあるかもしれないですね。
増井さん家のそのエアコンがどうかわからないですけど、
はい、
この間それに多分関連した話で見たのは、はい、つけっぱなしの方が安いって言ってる人のうちのエアコンは、
はい、
実はこうセンサーみたいなのがついていて、
はい、
人が全然活動してなかったら勝手に切れるようになってる、
は
い、
あ
そういう話は聞いたことありますよ。
うちもね、人がいないと何度か上がってるみたいですね。
うん、
一応ちょうど去年引っ越したばっかりなので、まあ、新しい家でクーラー新しいやつだから、まあ、それもあって試してみようと思ったんですけど、でもそれ、ね、聞くんで帰ってきてもね微妙に生ぬるいんですよ。帰ってきたら涼しいっていう感じはないんです
よ。うん、
まあ、結局だから IR キットを家に入れてるので、
はいはい、
家に会社出る時には iPhone でクーラーどっちにしろ強にするんですけど、あんまり意味ない今日
の意味ないですね。
あんまり意味ないような気がします。
そう、こっちだとネストがあるから、
はい、
それを使ってる人が多いのかなと、うん、ただうちの場合は本当にあのエアコンも暖房もほとんど必要になる日が冬ちょっとだけしかないから、まあ、いらないなと思って。
省エネですね。
本当ですよ。あの人と話した時にうちの電話代電気代を話すとかなり驚かれますね、
は
い、特に南に住んでる人とかに比べると。
ああ、まあそうでしょうね。
南はあの暑いのもそうですけど結構冬とかもね
寒いです
ね。冷え込むんでね、意外と
クーラーとか、まあ、冷暖房両方ないと結構大変です
よ、ね、そうなんですよ。
そういう意味では東京は結構大変ですよね。あれも両方ないと結構辛いでしょ、ね、
東京は厳しいじゃないですか。てかアメリカは実は、
はい、
カリフォルニア以外は全部きついっていう話は。
ああそうなんだ、
うん、特に冬はニューヨークとか本当に氷点下。
あ、まあそうですね。
なんで、で人は死んじゃいますからね。
ええー、まあシアトルも冷房がなくても大丈夫な家は多いけど暖房はなかったら確実に死にますしね。
うん、そうそう、本当に気温がちゃんと氷点下より上でっていうところはカリフォルニアだけみたいな州がありますよ。2月とか1月とか、
まあ、そういうのもあってここら辺は暮らしやすいんですかね。
そうなんですよね。いや本当に物価が高いとかいろいろ文句言ってるけど、その旅行行ってなんか本当暑かったり寒かったりするとあ、やっぱりカリフォルニアはいいなってなっちゃいますよね。やっぱ天気はかなり重要なファクターなんですよね。
いや思いますよ。外でも今日あの午前中僕ワイナリーに行って、
うん、
そこでも結局なんだかんだコードを書いたりしてたんですけど、その時もやっぱりこうね、ちょうどいいぐらいで風が吹いてて、うん、天気はいいんだけど風が涼しくて、でこうワイン片手に仕事をしてるみたいな感じで、すごいいい感じでした。
かなり優雅な。
はい。まあコードがどうなってるか一応コミットはしたんで後でちゃんと読まないと。 正しいことなのかどうか微妙に怪しいですけど、
うん、それタイプしてるときに自分のこう、はい、アルコール量とかを検知してほしいですよね。
ああ、でも分かりますよ。すでにあの打ち間違いが多かったですからね、結構途中で。
いや、その Git とかのメタデータに、
はい、
そのコミットのハッシュのところに、
はい、
一緒にこう、このコードを書いたときにどれくらいアルコールを飲んでたかっていうメタデータが欲しいですよ。
それのバグの相関をすると多分相関出るんじゃないですかね。
そうそうそう。僕ね、昔、あの、昔っていうか今も多分あるんですけど、ラスト FM っていうサービスがあったんですよね。
ありますよね。はい。
あの、どんな音楽を聴いてたかって。
はい。
で、その時に、だから、コミットメッセージの内容をパーズして、
はい。
それとラスト FM で聴いてた音楽と、こう、比較して、
はい。
こう、どういう音楽を聴いてる時の方が、すごいオーサムなコミットをしてるかって。
おぉ。
で、そうじゃなくて、なんかタイポとか、
はい。
なんか、F ワードとか書いてある時とか、はい。そういうのはどういう音楽を聴いてるかとか、そういうのは関連があるんじゃないかなって思った時がありましたけどね。
どっちがどっちに関連してるかですね。
そう。
そういうの意外にいろんなものってデータ取ってみれば相関があるものとかあるんでしょうね。
多分あると思うんですよ。
前の日に食ったもので次の日の機嫌が変わってるとか。そういうのとかもいろいろあるんだろうなと思いますよ、ね。
そういうの全部こうライフログみたいにして、で Git とかのデータから取れたらいいのになって思ったりしましたけどね。
それこそビッグデータ解析みたいなやつと一緒にやれば、
うん、そうなんですよ。
さあ宮川さん、なんかそういうなんかライフログ的なものはつけてないんですね。
あ、ガジェットって意味ではつけてないですね。うん。
僕も全然つけてないですけど、まあ出ると買うんですよ、一応一通り。
うん。
それで買うんですけど、大体1週間で飽きます。
そうね、フィットネス系はつけてないですね。ただまあ携帯とか持ち歩いてたら、はい、Google がまあもう勝手にトラッキングはしてるから。
ね、歩数もね結構綺麗に取ってくれるし。
そうそうそう。ほとんど携帯でできちゃいますよね。
ね。
うん。
で今回あのうちの中村と一緒に2人で来てるんですけど。
あ、そうなんですね。
彼首が今ちょうど痛いって言ってて、下が向けないからパソコン打てないって話をしてるんですよ。
はい。
だからチャットとかも全部携帯で見てて、首あの iPhone 手前に持ってきて、でそのまま目の高さでフリックで入力してるんですけど、で僕もストレートネックなので、多分このままやっていくと首が痛くて下が向けなくてコードが書けないっていう日が来そうな気がしていて、
はい、うん、僕は今置いてないですけど、あのルーストっていう、
はい、
あのラップトップを 目の高さに上げるやつ、
はい、斜めにして台、
それはコワーキングスペースとかで使ってますね。あのラップトップで打つんだけど、はい、あのそういうのを上げてますね、
うん、そうですね。で中村会社はだからディスプレイを用意してモニターつけてやってるんですけど、だから外でもう打てないからパソコン持って歩かないって話をしてたんですけど、
うん、
で、なんかいい方法はないのかって話をちょうど今回考えてて、
うん、
まあ、Google グラスみたいなものなのか、なんかもう少し考えていかないと、こう、40後半になった時に、あの、正しいデジタル生活が送れないんじゃないかっていう。
オキュラスリフトじゃないですかね。
あれもね、結構重いんですよ。だから首に来るんですよ。僕もあれ持ってるんですけど。
あ、そっか。
はい。だから Google グラスぐらいの、まあ一番いいのはね、テレパシーが実用化していれば、あれをね、買えばよかったんですけど、残念ながらなんか最近出たプロとはちょっと予想と違うものなので。
うん。オキュラスはでも Windows 10からストリームできるんじゃなかったでしたっけね。
ああ、そうなんだ。
うん、違ったかもしれないけど。
まあでもあれで、あれでコードを書くにもう少し解像度が上がらないでもいい
ですね。そうですね。まあビームぐらいだったら開けるかもしれない。
なんとかなるかもしれないけど、まあ本当に、あの、昔ながらのコンソールだったらなんとかなるかもしれない。だあとはそうすると、そのキーボードを見るために下見ちゃうんで、で、その時に首が痛むから、その下を見ないで何か入力をする、まあブラインタッチをきちんと覚えるっていう方法もあるんですけど、
僕もねタッチタイピングできるはできるんだけど、すごい本ポジションがむちゃくちゃなんですよ、
はい、
だから一個ずれたままで書き出すともう全部ずれちゃうんで一旦こう見て合わせた後に書き始めるってやらないといけないですね、はい、
そうやっぱりそれやると首に負担かかるから、だから音声入力がいい方法ないのかとか、なんかもう少しそういう風にしてくれないと、多分結構ストレートネックの人がいて、その人たちは多分同じようなことになってくるので、その市場はあるんじゃないって話で今回盛り上がってますけどね。
でもマイクロソフトのそのインテリセンスとか X コードの入力系とかみたいなのだったら、はい、もうちょっと音声入力と連携できてもいいかなって気はします、
うん、ね。
もうちょっとコードをどういうコンテキストか分かってるはずなんで、
そうですね。
その OS に標準についてる音声入力よりもいいものができると思うんですよね。
うん、そうですね。コードにか、てか、そもそも文脈を限定すればかなりコーパスとかきちんと作れば、チャットも多分自分が入力するやつを元にちゃんと解析してくれればかなり精度高く音声入力もできるし。
うん。いや、昔ね、YouTube でパールスクリプトをマイクロソフトの音声入力を使って、
はい、
Windows Vista の時ですねやるっていう動画があって、
はい、苦行ですね。
これは本当面白いです
そう
もうね2行目ぐらいで、
はい、
あの、まあ、昔のパールの書き方でファイルハンドルを大文字で書かなきゃいけないんで、
はい、
本当は書かなくていいんですよ、
はい、
本当は小文字でもいいんですけど、その人は大文字で書かなきゃいけないと思っていて、はい、アッパーケースの IN って書きたいのをずっと5分ぐらい書けなくて、
どうやってそれ音声入力どうやってやるんですか。
いや、キャピタル I キャピタル N って言うんですけど、
いけるんだ。
そう、通ればね、それが、
はい、
それはなかなか入力認識してくんなかったから、はい、もう途中でもダメだっつってキーボードで入力してましたけど、
それだってキャピタル M って入力したいのか、
そうそうそうそう、
文字でも入力したいのか分かんないじゃん。
分かんないです。その本当にリテラリーキャピタル M って入れたいかもしれないですけどね、
はい、
ピリオドとかもそうですよ。だからピリオドって言いたいのか、ああ
点を打ちたいのか、
そうそうそう、
音声入力は難しいですよね。
そうなんですよね。
でもまあ自分の癖をつかむと結構かなりいいはずで、僕昔 PO ボックスの増井さん、僕じゃない方の増井さんが、
ね、はい、
が PO ボックスを公開していて、それのユニックス移植を僕で他の人と一緒にやってたんですよ、ユニックスのコンソールで使える POFEP の、 あの変換部のツールを作っていて、その時に辞書作成のツールも作ってたんですけど、自分の書いたメール、過去に書いたメールを全部パースして辞書を作ってたんです、自分用の。そうすると、ほぼ完璧に、その、保管が効くので、ものすごい効率よく入力できたんですけど、
うん、
同じで多分過去今、Facebook とか書いたもの山ほどあるから、それを元にコーパス作って、音声入力すると、多分相当、こう精度の高いものができそうな気がするんですけどね。
もう完全なパーソナライゼーション、
ね、そうですね。そういうので僕こうも今年39なんですよ。もう少し40になるのに、うちの会社でもこう、うちの会社スタートアップまだできて2年目なのに平均年齢が38歳なんですよ、会社年齢のおっさんベンチャーで、うちの会社のリスク、最大リスクは健康リスクって言われていて、さっき言った中村が首が動かないとか、
うん、
僕も最近時々腰が痛くてごめんなさい起きれないので会社に行けないですみたいな話、病院行ってから会社行きますみたいなことが時々あるんですけど、
うん、
もう結構みんな40が見えてきてる人たちが多いんで、そういうふうに40を過ぎたウェブエンジニアがどう生きるのかっていう話が社内でもちょいちょい出ていてでもこっちで結構日本だとあんまりその40超えて本当にコードを書いてるエンジニアって最近まあ出てきましたけど、そんな多くない。
うん、そもそもね35歳定年説みたいな単語があんまりアメリカにはないですからね、
はい、そうですよね。でもこっち多分僕アクセラレーターにいた時とかも結構その時でさ45ぐらいで結構バリバリタイタニウム作ってた人たちもいたので、
うん、
こっちは結構まだまだいますよね、それぐらいね。でも
いや、いると思いますよ。
じゃあこうどこが違うんだろうっていう、
うん、環境ですかね、やっぱりね。
ありそうですかね。
ざっくり言っちゃうとね。はい、
そうそう。で、僕も去年からそんな話をちょいちょい講演でしてるときにも、前、一緒に今年やってた中島にも聞いても、やっぱり一番の違いは、ここの能力っていうよりも環境で、
うん、
そういった仕事をさせてもらえる環境が常にあるのかとか、まあ、日本にいると30過ぎると管理系の仕事が少しずつ回ってきて、少しずつ高度から剥がされていくとか。
そう。まあ、あとはもう、給与とかも、
はい、
ソフトウェアエンジニアで上限がどれくらいまでいけるかっていう話ですよね、
うん、はい、そうですね。
こっちだったらもう、そうすごいプログラマーだったらそれこそ全然マネージャー職よりも全然もらえますし、
そうですね。
なんか逆にそのどんどんこう35歳過ぎて家族もできて、
はい、
もっと稼がなきゃってなった時にマネジメントに行かないとこうステップアップできないっていう環境なのか、
うん、
そのエンジニアとして極めていけばどんどん給料も上がっていく、はい、レベルも上がっていくっていう環境なのかっていうのは違うと思いますけどね、
うん、そうですね。僕アップスライダーの時もマネージャーがそのエンジニアより偉い人っていう意識は多分みんななかったですしね、
うん、
日本の場合はエンジニアよりマネージャーの方が偉い人っていう意識はやっぱりありますしね、
そう、
給料と一緒に。だから偉くなろうとすると必ずマネージャーにっていうのはありますよ、
うん、
じゃあ何歳まで続けられるんですかね、ウェブエンジニアって。
いや、僕は結構楽観的なんですけど、
はい、
まあ体力はなきゃ ないで困るっていうのは事実ですよね。
そう、そうですね、う
ん、やっぱり体力仕事ではあるんで、
はい、
そのキーボードただ打つだけにしてもそうですし、うん、やっぱ考えるっていうことに関してもやっぱ年齢とともに衰えはやっぱり隠せないので。
そうですね。あとまあ集中、体力がないで集中力続かないんですよね、
うん、
普通にこう疲れるっていうよりも短期的にはまず集中力が切れる時間が長くなる気がしますね。
まあ、あとはやっぱり若い時はこうちょっと思いついて、
はい、
ガーッと 3,4 時間書き続けるとかいうのはもう全然できたけど、
はい、
まあ、今はちょっとそこまで続けられるかっていうと若干の不安はありますね。多分途中でこう、あ、なんか、なんだろう、雑念が入ってきて、
はい、
いや、こうじゃなくてもいいんじゃないかって考えて、戻ってとか、はい、そういうのはある気はします。若い時の方が、
はい、
あまり経験がない分、突き進められるっていう感じはあるかも。
考えないで、まずやっちゃうっていうのはありますよね。
そうそうそう。
そうなので、なんか新しいものを出て、とりあえずなんかサンプルで作りましたっていうのは、若い人にはまあ、まず勝てないなと思う。
そうそうなんですよ。
あれ、宮川さんいくつでしょ？
僕は今37、今年8ですね。
ああ。もう少しであれですね。腰が危ないとかそういう。
腰はね、今んとこまだ大丈夫なんですけど、
はい、
あの、手首の関節炎とかは去年、おととしぐらいになりましたね。
ああ、僕今んところないですね。あと、視力も今んところ、でも、ね、最近この1年ぐらいで視力は落ちた気がしますね。
うん、
そろそろやばいんじゃないかっていう。
そう。
なんかあれですね。みんな、腱鞘炎って書いてますね。やっぱりツイッター見ても。
うん。
腱鞘炎はなったことないな。まあそろそろなるのかな。
あれですか、普通に椅子に座ってますか。
普通に椅子に座ってます。
でもスタンディングの環境とかもあるでしょ。
ありますね。交互にやってますね。
うん、そういうのが多分いいと思いますけどね。
で、僕意外に仕事でコードを書いてない時間も多いので、
うん、
お客さんと打ち合わせしたりとか、結構うちの仕事だと僕は結構お客さん先に行ったりとか打ち合わせ行ったりとかが多いので、今仕事のうちパソコンに向かってる時間多分2割とか3割とかいいところ、そんな感じですね。まあそれのせいもあるかもしれないですね。
うん、PC を見る時間がね、どれくらいかっていうのは、まあ、視力とかにはダイレクトに影響してきますよね。
そうですね。でも僕最近まで 1.5 ぐらいあったんですよ。
うん、
今ね 1.0 ぐらいまで落ちてるんですけど。
あ、そっからでも先は結構一気です
よ。そうなんですよ。このね、ここ5年ぐらいで一気にその 1.5 から 1.0 ぐらいまで落ちたので、
うん、
まあ、そっから多分、あの、転げるように落ちるんだろうなと。
やばいですね。
まあ、そういう意味でも早めになんか新しい、こう、年を食っても仕事ができるデバイスを作っておかないと。
うん。いや、僕は、結構楽観的なのは、やっぱりテクノロジーとか、
はい、
そういうツールとかはどんどん年に応じて出てくるんで、うん、まあ僕は45、50になったら、それはそれでその時に、そういう快適な入力デバイスが出て、で、例えばマウスがなくなって視力でトラッキングできるようになるとか、はい、
そうですね、目に直接網膜ディスプレイ映すやつ
そうそう、そういう風になってくれるんじゃないかって勝手に思ってますけどね。
そうですね、僕もそうなってくれないと困るなっていう
でも多分若い人的にはそうなってくれないと年寄りが引退してくれないっていう問題があるんじゃないですか。
でも友達は腰が昔から悪いんですけど、うん、そのために家に介護用のベッドを持ってて、
はい、
でさらにその起きたところにちゃんとディスプレイとキーボードがセットされるようになっていて、
うん、
腰が痛くても腰に負担をかけないで家で仕事ができる環境っていうのを持ってます。
うん、
そこまでするのもすごいですけどね。
すごいですね。まあ腰に本当に持病とかがあったらそういう風になってないと辛いでしょうけどね。
そうですね。あれ介護用ベッド結構高いと思うんですけど、電動の起こるやつとか
あれじゃないですか、あのもうなくなっちゃいましたけど、あのウィニーの金子さん、
は
い、
ああそうですね、
あれも、はい、あのベッドで起きたらすぐコーディングできるような環境を作ってたって言ってましたよ。
すごまあでもなんだかんだ僕もまあでもまず布団で起きたらあれですかね、 iPad で一通りチェックしますしね
あれ本当に良くないなと僕も最近思ってて、こう起きてすぐスマートフォンなり、
はい、
iPad なりでね 2,30 分こう、
ね、そうですね、布団で30分はいますね。
そう、早く起きろよって感じになっちゃいますからね。
まあでも起きても結局やってることは一緒じゃないです
か一緒だけど
椅子に座ってるか、
そうそう、
でそう、それで家でちゃんと仕事をするようにと思って、そのやっぱりノートで仕事してる家で姿勢が悪いんで、
うん、
家に Mac、あの iMac 5K を買ったんですよ。
お
ー。なんですけど、やっぱりなんだかんだノートが便利で、今でも結構な頻度でノートを開いてますね。
ああ、 5K いいじゃないですかね。でも
いや、あれはすごいいいですね。久しぶりにデスクトップ買いました。
うん、
え、何年もいたら2006年が最後だから、もうほんと10年ぶりぐらいですね、デスクトップ買ったの。
僕はもう多分2000年ぐらいから最後に買ったラップトップ、
デスクトップ。
いや、もう、 名前が思い出せないぐらいの、なんか秋葉で買ったなんとかみたいな感じですよ。
僕、あの、シルバーの、あの、Mac Pro 2006年のを持ってて、5年、6年ぐらい使ってたので、
うん、
で、それをしばらく使ってましたけど、それ捨ててからは久しぶりですね。
ね、値段もそんな高くないですもんね。あの、5K のは結構するのか。
5K はなんだかんだ40万ぐらいします
か。
久しぶりにパソコンで40万とか払いました、ね。今、Mac Pro でさえ、フルフルで30万ちょっとぐらいなので、
ね。うん、ディスプレイが高いんですよね、やっぱり、ね。
高いですね、うん。ディスプレイ変えるだけで10万ぐらい、確か高くなってる、ね。
うん。そうそう。5K じゃない21インチのモデルは結構安くなってます。
安いですね。
う
ん、
そっかそっか。
それをでもまあ、買うなら 5K が欲しい。
そっか。まあ、ちょっと取り留めない感じになってましたけど。
はい、ごめんなさい。
いえいえ。まあ、いろんな話をしましたね。まあ、生産のやってる、まあ、何度か名前出てきましたけど、
はい、
トレタというのが、トレタ .in かな？
そうですね。
はい。
今回に合わせて、あの、英語版のページも作りました。
あ、そうなんですね。
はい。
それ、そこからいろいろ見ると思います。紹介した中、リアクトヨーロップの話とか、そういうスライドとかは、ショーノート、リビルド FM スラッシュ102102から見れますので、チェックしてみてください。はい、そういうわけで、マスイドライブさんでした。
はい、
どうも。
どうもありがとうございました。